口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、オールビジ流トークセッションということで、本日のゲストは先週に引き続き美と音楽の仕掛け人、栗原千春さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応台本なので読みますが、コスメサプリメントの商品を生み出すプロデューサーでありながら、音楽レーベルの代表としてマネジメントなどもなさっているということで、
はい、
先週は栗原さんからめちゃくちゃいろんなことやってますねという話を聞いたんですが、今日さらにそれに輪をかけて、
はい、
もっといろいろなことを聞いていこうという企画なんですが、まず一つ目の質問で、これちょっとね、私びっくりしてしまったんですが、
はい、
コスメとかの、はい、あるいは音楽作成のお仕事だけじゃなくて、
はい、
劇団の作成スタッフとしても活動なさってるということなんですが、
制作ですね
、はい、その劇団というのはちょっとどんな活動なのか、教えてもらっていいですか。
は
い、
はい、実はこれも音楽つながりでやることになったお話なんですけど、はい、うちのレーベルで、CD を制作している大関拓というミュージシャンがいまして、はい、で彼は電車がとても好き、
はい
はい、
どっちの方ですか
乗りですかね。もう2012年に JR 私鉄全線環状をされて、
はい、
その後未成線とか、はい、そういうところにも行って、今保存車も割と行き尽くしてみたいな、こう結構
はいはい、
行き尽くしてる人なんですけど、
ガチの方ですね、
はいはい、で実はその彼が音楽で参加をしているローカル鉄道演劇というものがありまして、
はい、もう今この時点でリスナーの人、はい、もう情報ばっかりちょっと混乱してますが、
はい、なんじゃそれみたい
な、
まあ、いわゆる電車の中で演劇をする劇団というのがあるんです。
なるほど、なるほど。
でそれが墨田区が拠点のシアターキューブリックという劇団なんですけれども、はい、その劇団の銚子電鉄で2018年にやりました舞台がありまして、はい、それの、まあ、音楽制作とあと CD の販売をするっていうので、はい、まあ、現場に参加したんですね、でそしたらその年のすぐ、まあ、秋にあった劇団のその劇場公演の方に制作で来てくれと言われまして、はい、いや私劇団の制作ってやったことないんですけど、ね、はい、話をいろいろしたんですけど、まあ、劇団員もサポートするんでぜひ現場に入ってくださいって言われて、かれこれもう7年8年ぐらいご一緒してる劇団になるんですけど、
栗原さん制作のうちどこを担われたんですか。
まあ、当日の制作がメインで、まあ、ロビー周りの、まあ、取り仕切りであったりとか、はいはい、タイムキープであったりとか、はい、現場の舞台監督さんとの連携であったりとか、まあ、お弁当の手配とか、はい、そういう細かな、はい、
なるほど、
公演中が円滑に回るようにというような形の制作。
栗原さん私ね、
はい、
以前豊洲でちょっと固有名詞は言わないですけど、
はい、
ちょっとお仕事で劇団に1日2日ずっとくっついていたことあるんですけど、はい、あれはもうすごい仕事です ね。
なかなか
人数はすごい、金はかかるだけど金は儲からないっていう、はい、
そうなんですよ。
あれ本当にもう好きじゃないとやってられないですね。
マネタイズが一番大変なところ、まあ、音楽以上にやっぱ稽古の日数もかかりますし、うんうん、
場所代もね、
そうです、
弁当代から衣装とか、はい、でかつマーケティングしないとなかなか分かってもらえないっていう、
はい、そうなんですよ、
ね、
なんで、うん、そういうところを、まあ、やるようになって、でその劇団が、まあ、私は携わって、まあ、7年8年ぐらいなんですけれども、25周年を迎えるということで、今度錦糸町のパルコで9月の3日から、
はい
はい、
ということは
エキスポというのが
2日後か、はい、そうですかね、
はいはい、始まりまして、3日には同じ錦糸町の東方シネマズ、
はい、
錦糸町新天地というところで代表作の上演も、はい、生の劇場 の公演ではないんですけれども、はい、映像作品として保存してあるものを、
はい、
上演するということもやります。
ちなみに9月3日の13時から、
そうですね、
代表作ということで、これあれですか、ブドウ酒色のミストラ、
はい、これテーマソングが岡村孝子さん の、はい、ブドウ酒色のミストラルという、はい、ミストラル季節風という曲がありまして、
はい、
それが一応ご本人にもご了承を得てテーマソングにもなっている。
それをなんかオマージュというかインスパイアされた、
そうですね、そこからインスパイアした物語というところで、この劇団自体が旅をテーマにするものとかもすごく多くてですね、そのローカル鉄道演劇ももともと劇場でやってたんだけど、
はい、
あ、これもしかして電車の中でできんじゃねみたいなところからスタートして、 まあ、銚子電鉄さんだったりひたちなか海浜鉄道さんだったり、はい、遠くだと高松の琴平電鉄さんだったり、あとはそうですね、たるみ鉄道っていう岐阜の鉄道だったり、いろんなところでやってて、
あのたまに私、はい、あの地方に出張しに行くと、まあ、たまにというか年間100回ぐらい出張
結構行ってらっしゃいますよね。
そうすると地方紙がホテルでこう差し入れられることがあると、はい、地方面でそういうふうな取り組みで結構
ありますよ ね、
あるんですよね、はい、でかつあれなんですよね、だ単にあの電車の中で演劇するだけじゃなくて、その電車のモチーフにした、はい、こう移動するっていうのをちゃんと意味意義があるような、ね、はい、やつでいくと、あれなかなかな観光資源になりますよ ね、
うん、
あれね、
だから本当に地方創生的な役割も含むというか、うんうんうん、劇団が行くことによって一緒に旅をしてくれるお客様もいらっしゃいますし、地元の方にとっても、あ、外から見てうちの地元ってこう見えるんだ、
うんうん、
こんな風に魅力的に見えるんだっていう再発見にもつながったりしますし、それはとても面白い試みをしている劇団なんですよね。いや、
しかもね、あの一般の人って俳優の人を身近で見たことないと思うんですよ、はい、で仕事とかで一緒になると本当にすごいですもんね。
そうですね、
あの声の大きさ、はい、そしてこのアドリブ力で台本間違っても間違ったように思わせないようなあの取り繕い力とかね、はいはい、すごいですよね。
しかもそのローカル鉄道演劇だと、うん、座布団が違う色のやつがいくつかあって、はい、そこには後から途中で役者さんが乗ってきて隣座ったりとかするわけですよ。
イマーシブシアターみたいな感じ
ですね。そうなんです、だから本当没入感というかそのものなので、だから本当にそれも面白い試みで、またちょっとね、あのなんかどっかで機会があればやってもらいたいななんて思いますけど。
なるほどね、
はい、そんな劇団がやっている
ということもやっていらっしゃるわけですね、
は
い、
おそらくそのローカル鉄道演劇 の、 あの展示なんかも、はい、いやいや、その錦糸町パルコでのエキスポで見れると思いますので、
は
い、
なるほど、繰り返しですが9月3日から9月7日、はい、日曜日までということですね、はい、で栗原さんがあと活動ということで今ちょっと手元にあるんですけども、あとこれバンド関係できますか、は
い、そうですね、はいはいはい、あのうちの、はい、メインとなっているアーティストがスクエアサークルという名前でやらせていただいていて、
はい、
で FM 世田谷では田中さんラジオのパーソナリティとしても活動をしているんですけれども、
はい、
田中直樹、沼井正幸、あのこの2名が、まあ、普段は郷ひろみさんの、ね、コンサートでもバンドマスターなんかを務めております。でこの、ユニットの、ライブが東京ですと今度9月の15日月曜祝日、はい、敬老の日ですねに渋谷のセルリアンタワーの中にある JG ブラッドで公演があります、は
いはい、なるほど、
はい、この日にですねニューアルバムが一応リリースされることになりまして、
はい、
そこの記念ライブになる予定でございます。
とアルバムのタイトルは、
今多分進行の最終段階で、
そうなんですか、
でうちのミュージシャンがですね、
うん、
あのタイトルを決めるのがとても苦手なので、最終のところなんで、またちょっと当日に近くなればまた発表があると思いますが、
はい、
あとはそうですね、それ以外にも10月の3日まで、
はい、
郷ひろみさんのコンサートと並行して一応全国ツアーをやっております。
なるほど、
スクエアサークルで検索していただくと出ますね。
これあのちなみに田中さんラジオはこれどういうふうなきっかけで、
いや本人がね全然ラジオ多分縁がない、はい、暮らしをしていたんだと思うんですけど、なんかふとしたきっかけで、はい、本当コロナの直前ですよ、
ね、先週おっしゃってましたよね、
はい、にラジオやりたいなって言い出したんです。でそれこそその尾関拓という先ほど言った電車好きのミュージシャンの、はい、ラジオプロモーションの時に私この番組 の、 あのディレクターでもある斉藤さんと知り合いになりまして、
はいはいはいはい、
で急にラジオやりたいって言われたん で、ええ、でディレクターにすぐ相談をしまし て、
ええ、
でやることになって、あじゃあ分かりましたということで、まあ、私もほらラジオずっと聞いてた側の人間なんで、まあ、じゃあここぞとばかりにそれこそあのしぶといんで、じゃあラジオの仕事もできるかななんて思って枠を買っちゃいまして。
なるほどなるほど。
で今は、リスナースポンサーの会っていうのをうちの番組でやってまして、
またいい企画ですね、
はい、うん、3ヶ月に一遍一口5000円であなたもスポンサーになれますみたいな形のことを募集をして、はい、まあ、企業スポンサーさんももちろんいるんですけど、まあ、皆さんに支えていただいて、
はい、いいですね。
今も番組をやらせていただいて、
なんか私思うにはテレビ番組よりかラジオの方がアーティストと親和性は高いですよね。
はい、おそらくその、うん、ラジオやりたいってなんか言い出したのも、うん、まあ、もうね60近いミュージシャンが YouTube でもないし、
うん、
ね、
うん、
テレビ ってどうなんだろうとか、いろいろ考えた時に一番現実的でかつ効果的だなって多分思ったんじゃないかなとは思います。
ね、声によってで、はい、こうファンがより密接感を感じるってこともありますしね、
はい、で私自身、うん、ラジオ本当に小学校6年生ぐらいからずっと聞き続けてるんですけど、うんうん、やっぱりラジオってちょっとパーソナルメディアというか、
うん、そうですね、完全に、
ね、
う
ん、その色が一番強いメディアだと思うの で
かつ有名な番組もミュージシャンの人がやってた番組が多いですもんね、
う
ん、
多いです多いです、ね、私もオールナイトニッポンとかもすごく聞いてましたし、うんうん、やっぱりパーソナルな部分が音楽だけだと見えづらいところを補完するというか、うんうん、よりコアなファンになっていくっていう、
本当そうですよ、
はい、
実はねその話あのクリアさんこの後しようと思ったんですけど、うんうん、あの例えば神奈川フィルハーモニーの管弦楽団って書いてますけど、
はい、
僕ここら辺の人たちも自分をこう前面に出した方がすごいいいと思うんですよね。
わかります。
なんか最初ちょっと遠くないですか、
そのカナフィル広報室というのは、うんうん、
はい、
川崎 FM さんで今月一でやらせていただいているんですけれども、
はい、神奈川フィル毎月第2木曜日の夜6時、
はいはい、神奈川フィルを身近に感じてもらうための番組として、うん、今広報チームでパーソナリティを務めていただいてるんですけど、はい、私はそこの構成をやっていて一番テーマにしてるのはなんかクラシックって誰もそう、うん、
わかりますよ、
設定してないのにハードルがあるみたいな、うん、なんか超えちゃいけないんじゃないかこっち側が思っちゃうみたいな、
はいはい、
そうい こう雰囲気あるじゃないですか。
であのうちの長男がクラシックやっているんでわかるんですけど、
はい、
最初は例えば本当は220年前の音楽家って俗にまみれた人たちばっかりなのに本当に日本のクラシックって突然なんかちょっと清掃していかないといけないのかなとか、うん、ハードル高いですよね。
なんかドレスコードいりますみたいな、
ね、うんうん、
感じから入ってで予習しないと何の知識もなく行ったら怒られるんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことを先入観としてみんな持ってる。でもそうじゃないよって、うん、特に神奈川フィルは私も行ってみて思ったんですけどすごくウェルカムで何の知識がなくても、うん、もう本当に感じるだけそのままでいいよっていう空気がすごくあるので、なんかそれをそのまんまどうやったらお伝えできるだろうっていうのが、うん、ラジオでやってみましょうっていう企画だったんですね、うん、
なるほど。 あるバイオリニストの方が、
はい、
あの夫婦喧嘩した後の音の違いとかに語ってたんですよ
、はい、
そしたらうわなるほどと、こんなパーソナルなところをちょっと音にこう影響するんだったらちょっと違う目で見れるとか、
ね、うんうんうん、
いや最初ちょっと本当くだらないけど、
うんうん、
素人からするともうバッハとシューベルトの違いすら分かってないんで、
そうですよね、
だからもうとりあえずまずは来てくれっていうこと重要ですよね、はい、
重要です。だから一回行くとハードルって一気に下がるので、ね、それは何でもそうかなと思っていて、うんうん、劇団もそうですし、まあ、ライブもそうですし、もちろんオーケストラもそうですし、なんなら私がやってる美容健康のものでもそうだと思うんですけど、うん、まず一歩踏み出すっていうことをすることで世界ってものすごく、
そうですね、
あ、こんななんか簡単、うんうん、簡単って言ったら、ね、うんうん、シンプルだったんだなっていうふうなことってすごくたくさんあるじゃないですか、
うんうん、
で私は本当にもうしぶとくて諦めない人なので、
いえいえ、
なんかずっとなんか、あ、ここに扉がある、じゃあ行けるかもと思って開け続けたら、
うん、
なんとなくこういろんなことをやる人になったっていう感じなので、
さん、せっかくだからこの開けるという意味では、
はい、
10月26日
あ、これはそうですね、
はい、ぜひぜひこれはちょっとご紹介いただければ、
はい、あの神奈川フィルの公演なんですけれども、うん、ミューザ川崎シンフォニーホール、川崎駅から本当に駅直結の通路ですぐ行けます、
はい、
そこで行われる10月26日14時開演の公演がなんともう誰でも知ってるベートーベンの交響曲第5番、はい、運命、
運命、
はい、
なるほど、
分かりやすい、
分かりやすい。でしかもね、最近あのベートーベンの映画もできましたし、ね、
そうなんですよ、来年かな、うん、2027年か、
はい、
27年が没後100周年、
あ、そうですね、
はい、
そうですね、
なので
それに合わせて
それに向かって、はい、今年は神奈川フィルはミューザ川崎で、
うん、
ベートーベン縛りっていうものをやっております、
はい、うわー、今日の話聞いただけでも、
うん、
もういわゆる何屋さんですかって言われる、
全然わかんないですね、
できました、
はい、
できました。でもあのおそらくあれなんでしょうね、ご本人が狙ったかどうかは分かんないけど、
はい、
こうなんか何屋さんか分かんないぐらいこう仕事をこう広げるっていうのがリスクヘッジにもつながるってことでしょう。
それも正直あります、
うん、
あの何か一つっていうよりはそれこそ全然関係ない仕事に見えるところで私はミュージシャンと知り合いましたし、逆を言うと美容の仕事をしてなかったら、うん、今ここまで広がってなかったかもしれないって思うと、全然かけ離れた仕事だと思っても人間はつながっているので、
うんうんうん、
そういう意味では 本当なんか人が好きだし、うん、応援したいっていう気持ちが自分の中にずっとあって、私はもう本当裏方が本当に天職だと思っているので、
表に出るのもありじゃないですか。まあだけどちょっとさらにびっくりしたのが、なんかスパイス料理店の探索とかいうのもなんか書かれてて、これどこまで広げていいんだろうかと思うんですけども、まさにこうご自身があのミュージシャンのスパイスカーのように、はい、全然うまくつながってんねんなこれ。すいません なんですけども、あのなんかこれからもなんか挑戦したい分野ってあるんですか？
挑戦したい
分野、
そうですね、
またこういう仕事をなんか引っ張っていきたいとかいうのがあるんですか？
いや、今のものを深掘りしていく方が私には向いてるのかなという気はしていて、まあラジオ番組いろんなことやってみたいなっていうことだったりとか、あとはまあ商品開発のところはもうずっと引き続きやっているので、でとにかく美容も健康も日々進化してる、
そうですね、
まあミュージシャンの楽器もそうだと思うんですけど、日々進化しているので、やっぱそこを常にアップデートしていきながら仕事を広げていくっていう感じですかね。
古谷さん、あのちょっと2週にわたって、はい、あのコスメとか美容についてあんまり話せなかったんで、ちょっと気になった方はどういうふうに検索すればいいですか？
あ、そうですね、あのなかなか私あの OEM ODM やっていると守秘義務が多いんですが、はい、唯一その友人のブランドでやっているものがありまして、ヒューミックというブランドがあります、はい、それは、フルボ酸という原料、天然成分を使ったコスメシリーズで、とてもシンプルな処方、シンプルな使い方なので、例えば忙しいママさんとか、
いいっすね、
はい、あともう本当にコスパもとってもいい、あの良心的な価格で設定してやっているので、どんな方でも、あとね男性も最近すごくファンが多いです。あのパッケージが結構ユニセックスのデザインになっているので、すごく使っていただいてる方増えていて、はい、老若男女
いいと、
はい、
あとスパイスとしての栗原さん知りたかったら、まずは FM 世田谷で田中さんラジオ聞いてくれた方が一番いいですね。
そうですね、田中さんラジオの番組、田中さんラジオもカナフィル広報室も、あの番組 X は中で私が書き込みをしていますので、
わ、はい、かりました。じゃあ最後に栗原さん一言リスナーの方にお願いします。
はい、はい、まあ、私は本当にその氷河期の世代に世の中に出たのでいろんなものをこう周りにあるものを全部ひっつかみながら立ち上がって生きてきたような人間なんですけど、本当に諦めないということだったり、自分が好きなことを楽しく切り開いていくことができれば、いろんなことを助けてくれる方がたくさん周りに増えますよっていうことですかね。
僕も演劇人デビューしたいんですけど、言い続けたらできますかね？
できるんじゃないですか。いや本当にあのうちのあれですよ、田中も、あの今一生懸命劇場デビューしたくて頑張って、
本当になるほど、はい、言い続けようこの番組
だからこう、はい、いろいろ言っていくとつながることはきっとあると思います。
そうか、はい、じゃあぜひその時にももしかしたらクリアさんに ね関係するかもしれないですね。
シアターキューブリックは12月に舞台もありますので、まずは見に来る。
あ、そうですね、もちろんね、わかりました、はい、ということで2週にわたってのゲストは美と音楽さらにスパイスその他の仕掛け人、栗原千春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。